2023年8月21日月曜日。さて、老子をまた読みたいと思いますが、やっぱりこの第1章ですね。第1章は読まないといけませんが、改めてこの小池先生の老子道徳教、これいつちょっとまとめたんですけれども、日付入れてなかったかな。まあ、道とはこの第1章のところにも書いてますけれども、道とは世界の根源的なありようを言う言葉であるというようになってますね。道とは世界の根源的なありようを言う言葉であると。世界の根源、それが道で、道の実際的な働きがを説くというというふうにこの本の中で書かれてまして、まあ、私自身もメモにまとめにそういうふうに書いてあるんですけど、まあ、道とは混沌たる一自然の状態、そこから万物が生まれ育つと、そのことによって人間社会のさまざまな問題が起こると、そして世界は二分された世界となると。それはどういうことかというと、道にかなう世界と道にかなわない世界ということになるのかなと、自分のまとめ多めのところに書いてあるんですけど、でね、ここ、まあ、老子の中に聖人、聖人、聖人という言葉がよく出てきますが、これは道を体得した理想的な統治者、すなわち無為、自然の無為の姿の統治者を言いますよというふうなことで、まあ、自分のまとめ、まあ、これは小池先生の書かれたことをまとめてるわけですけど、まあそういう道、世界の根源的なありを言う言葉、道、それについて第一章、道は言葉に表現できれば高級の道ではない、名は名付けることができれば高級の名ではない、万物の初めには名がなかった、名ができて初めて万物が生まれ育ったのである。だから常に欲望がなければ万物の王妃、奥の秘密王妃を見ることができるが、常に欲望があればただその外観を見るに過ぎない。とは言っても両者は同じところから出ていて、名は異なっても元は同じものなのである。それが暗黒の中の暗黒、もろもろの王妃のいずるところであるとなってますね。この第一章ね、何度読んでもいいですね。道は言葉に表現できれば高級の道ではない、名は受けることができれば高級の名ではない、万物の初めには名がなかった、名ができて初めて万物が生まれ育ったのである。だから常に欲望がなければ万物の王妃を見ることができるが、常に欲望があればただその外観を見るに過ぎ とは言っても両者は同じところから出ていて名は異なっても元は同じものなのである。それが暗黒の中の暗黒、もろもろの王妃のいずるところである、ということですね。あのアフォーダンスという言葉がありますけれども、そのアフォーダンスの本の中に、あの自分がいようがいまいが世界はあると、ですから、まあ、その世界があって、その中にいろんな可能性があると、でそれを見つけるのが、人間の方が見つけるのが、まあ、ライフであるというふうなことが書かれていて、すごく印象に残ってるんですけど、そうですよね。なんか月も太陽も、もうそれを名付けなくってもそれはそのものありますもんね。もう名付けようが名付けまいが、この世界は存在していると、宇宙は存在していると、まあ、人間の方がまあ、ね、10万年ぐらいのもんですから、うん、なんかそういうふうに捉えると、ね、まあ、小さなことは割とこう応用に、ね、構えることができるなとも思いますが、一方で、ね、まあ、この老子の中でも孫子の中でもそうですけれども、微妙な、ね、なかなか見えないものを見るというふうなことの大事さも言ってあって、天と地とというか、まあ、宇宙と地上のありとというか、なんかそういうものを本当にこう両方でこう見る精神的なバランスといいますかね、それがなんか改めて大事だなと思ったりしますし、永遠となんかそれをこう伝えてくれてるようにも思いますね。なんかその境地になると、あの、まああなた生きやすいでしょというふうにも言ってくれてるような、そんな気もしますが、まあそんなこうね、短絡的なことではないとは思うんですけど、まあ、いずれにしろも何度も読みながら、このこう精神性をちょっとね自分の中に収めていけたらなと思いますが、といったところで老子第1章でした。以上です。